ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は旧約聖書箴言8章1節および22節から31節までです。新改訳2017でお読みいたします。知恵は呼びかけないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。主はご自分の働きの始めに、その御業の最初に私を得ておられた。私は大昔に、初めに、大地の始まりの前に建てられていた。まだ深淵もなく、水のみなぎる源もなかったとき、私は生み出された。山が建てられる前に、丘より先に、私は生み出された。主が、まだ地も、野原も、世界の最初の塵も、作っておられなかったときに、主が、天を固く建てられたとき、私はそこにいた。主が、深淵の表に円を描かれたとき、上の方に大空を固め、深淵の源を固く定められたとき、海にその境界を置き、その水が地の仰せを越えないようにし、地のもといを定められたとき、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見前で楽しんでいた。主の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。早いもので、今年もあと2ヶ月余りとなりました。教会の暦では、今年は11月の第5聖日、29日からアドベント、対抗節となりますが、数えると今日から6週間後にはアドベントに入り、その翌週にはクリスマスコンサート礼拝を持ち、さらに9週間後には主のご降誕を祝うクリスマス礼拝を迎えることとなります。そしてこの期間、私たちはこの礼拝メッセージのテキストを旧約聖書とし、そこから取り、神の創造と救い救済の意思を学び、巫女の誕生を迎える準備を備えをしていくのです。今日はその最初として、神の創造の御業について、今お読みしました箴言の御言葉から教えられたいと思います。第一のポイントとして見ていくのは、知恵なるお方についてです。一節にはこう書かれています。知恵は呼びかけないだろうか、英知はその声を上げないだろうか。また、お読みしませんでしたが、その後21節までの間にはこの知恵という言葉が繰り返し使われています。2節3節、知恵は道の傍らにある丘の上、通りの四つ角に立ち、町の入り口にある門のそば、正門の入り口で高らかに言う。さらに12節、知恵である私は賢さを住まいとする。そこには知識と思慮がある。呼びかける、立つ、住まいとする、それらの主語、つまりその動作の主体は知恵のあるものではなく、知恵それ自身 であるということに着目する必要があります。そしてそのように知恵があたかも生きているかのように擬人化されて私と表現されているのは、この箴言の作者が考えてしたことのようにも思えます。しかしさらに今度はその私に注目して見ていきますと、7節には、誠に私の口は真実を告げ、私の唇からは公正が出るからだとあり、また13節には、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎むと書かれてあるのです。明らかにこの私とは単に知恵が人として置き換えられているのではなく、義であり聖であり全能なる神、神様そのものなのです。それらの言葉は知恵であるその神様ご自身が箴言の作者を通して語られた、人に与えられたものであるのです。そしてそこから、この言葉から私たちは神がいかに知恵に富んでおられ、人の思いをはるかに超えた屈しいことをなされるお方であるのか、またその神こそがすべての知恵の源であって、愚かで浅はかな私たちはへりくだってその神を尋ね求め、真理と知識を見出し賢さを身につけなければならないということを改めて教えられるのです。では次に第二のポイントとして、神の創造の御業について見ていきましょう。今第一のポイントで学んだように、一節から21節における私とは知恵なるお方、神様ご自身ですが、これから見ていく22節から31節における私はどうもその前の部分と同じではなさそうです。なぜなら22節にはこう書かれているからです。主はご自分の働きの始めに、その御業の最初に私を得ておられた。また30節の前半にはこうあります。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。明らかにここでは神と共に何らかの存在があるということがわかります。ではそれは一体何でしょうか。ここでの私とは一体誰なのでしょうか。そのことを考える中で思い出されるのがヨハネの福音書1章1節から3節の御言葉です。そこにはこうあります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。ヨハネが語るこの方とは神の御子イエス・ キリストのことです。そしてヨハネは神と共におられたそのキリストによってすべてのものが作られたと言っていますが、私たちが見ているこの箴言八章においても同じように天地創造の技に神と共に携わった存在が私として描かれているのです。27節の前半には、主が天を固く立てられた時、私はそこにいたとあり、さらに29節の3行目から30節の前半には、地のもとを定められた時、私は神の傍らでこれを組み立てるものであったと書かれています。そう考えてきますと、この箴言八章22節から31節における私とは、予言的に示されているイエス・キリストであると考えることができます。そのようにキリストは人類を罪の奴隷から贖い出すメシア、救い主であると同時に、何もないところから神と共にすべてのものを生じさせた創造主なるお方であるのです。そのキリストは今も創造主として働いておられます。その第一の創造の技とは、人を新しく生まれさせてくださる。言い換えれば、再び創造してくださるということです。イエスはニコデモというユダヤ人の議員とあるやり取りをされました。それはヨハネの福音書3章3節から5節に書かれています。イエスはニコデモにこう言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。その言葉の意味が理解できなかったニコデモはイエスにこう尋ねました。人はもう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは彼に答えられました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。その人の再創造の技は、主イエスがすべての人の罪を身代わりとなって背負い、十字架にかかって死なれ、その死からよみがえられたことによって確かに成就しました。そのキリストを信じる者は誰でも罪に汚れた肉なる自分に死んで、水と御霊によって新しく生まれることができるのです。神の国に入ることができるのです。神は土地の塵で人を形作り、その鼻から命の息を吹き込まれ、人を生きるものとされました。その最初の創造の技は完全なものでしたが、最初の人アダムが罪を犯したゆえに、すべての人に霊的な死がもたらされたので、その死んだ者、屍に再び御霊の息吹を吹き込むために、キリストは天からこの地上に来てくださったのです。神は最初の創造の時、 ご自分が作られたすべてのものを見られて評価され、それは非常に良いとされたと創世記にあります。箴言の8章30節31節にも、私は毎日喜び、いつも見前で楽しんでいた。主の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだとあります。キリストの贖い、再創造の御業は、神から人に与えられたその本来の良いものを取り戻す、その人の子らを神が喜びを持って受け入れてくださる、そのような回復の働き、和解の働きに他ならないのです。キリストがなされる、今もなしておられる第二の創造の技、それはキリストが天と地を再び創造されるということです。ヨハネの黙示録21章1節にはこのように書かれています。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。そしてそこではもはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもないのです。その御座についておられる方が、見よ、私はすべてを新しくすると言われる通りなのです。はじめに創造があり、終わりに再び創造があるのです。最初に作られたものはすべてが良いものであり、最後に作られるものもまた良いものなのです。私たちはその最初と最後の狭間の中間時代を生きているのです。そしてその中で罪にもがき苦しむ私たちのために、キリストは救い主として、そして創造主として来てくださったのです。やがて天と地を全く新しいものとするため、私たちの救いを完成するために、キリストは再びこの地に来てくださるのです。第3のポイントに移ります。この朝私たちは箴言8章の御言葉を通して、キリストが神と共に最初の創造の技をなされたこと、また今も人を新しく生まれさせ再創造の技をなしておられること、そしてやがて天と地を全く新しいものとして再び創造されるということを教えられてきました。そのようにキリストは救い主として、創造主として、私たち一人一人と関わっておられるわけですが、その創造の御業は今なお日々絶えず継続してなされているということを覚える必要があります。今私たちは聖書日課としてエレミヤ書をずっと読んでいますが、その中には次のようなエレミヤの言葉があります。18章3節4節、私が陶器師の家に下っていくと、見よ、彼はろくろで仕事をしているところだった。 陶器師が粘土で製作中の器は彼の手で壊されたが、それは再び陶器師自身の気に入る他の器に作り変えられた。箴言8章30節31節をもう一度お読みします。私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも今へで楽しんでいた。主の地この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。これを組み立てるもののこれとは、その前の29節以前に書かれている天と地のさまざまな被造物のことですが、その中にはもちろん神がご自身の似姿として作られた人間、私たちも含まれています。すなわちキリストはエレミアが見た人を組み立て形作る陶器師であって、製作中のその土の器を何度もひねり穴を開け、わざと表面に傷をつけ形を整えていくのです。そしてそれはその器をご自身の気に入ったもの、喜ばしいものとするためなのです。その陶器師の手の中にある土の器とは他でもない私たち一人一人です。そのように扱われるとき、陶器師に扱われるとき、私たちのうちには痛みが生じます。しかしそれは主がなしておられるその創造の過程で生じるものであって、それを私たちはいぶかしがったり悲しんだり怒ったりしてはならないのです。神に喜ばれるものとして、気に入った作品として御心のうちに日々作り変えられているということを私たちは覚えるべきなのです。そのことを喜ぶべきなのです。総額をお願いします。神の創造の御業の全体像を人は到底計り知ることができません。それゆえに私たちが何かの試練に遭い、悩み苦しむとき、なぜこのようなことが起こるのかと不信仰な思いになってしまうこともあります。また次々に起こる大きな災害や今世界を揺るがしている疫病などの現実を見るとき、この世界が悪しき者に支配されてしまっているかのように思えることもあります。しかし救い主であり創造主であるキリストは王の王、主の主として確かにこの世界のすべてを今もすべ納めておられるのです。最初に創造された世界は非常に良いものであって決して悪いものではありませんでした。キリストは本来のその良いものを取り戻し回復するためにおられたのです。ご自身の贖いによって私たちを新しく生まれさせ、 再創造するためにしてくださったのです。そして日々ご自身の気に入ったものへと作り変え続けておられるのです。そしてさらに天と地を新しくし、私たちの救いを完成させ、悪しきものを打ち滅ぼすために、やがてキリストは再びこの地に来てくださるのです。主は良いお方です。その力の良いもので私たちの一生は満たされ、それは永遠に続いていくのです。そのようにして創造の技を今も成し続けておられるキリストに感謝と喜びと期待を持って従っていきたいと思います。共にしばらく黙祷の時を持ちましょう。主、あなたは良いお方です。私たちの一生を良いもので満たそうと今も待っておられます。主よ、あなたに愛され、あなたに喜ばれているものとして、どうか私たちが感謝と賛美のうちを歩み続けることができるように、あなたを慕い求め、あなたを尋ね求め、あなたの御心のうちを歩むものとさせてくださるようにお願いをいたします。神様、あなたは救い主であられ、創造主であられ、今もその御業を成し続けておられます。そしてあなたはその御業を完成するために、やがてそう遠くない将来、再びこの地に来てくださいます。私たちはそのことを、マラナタ主よ来てくださいと待ち望みながら、この汗場を、この中間時代を、主を奮闘しながら、しかしあなたに信頼して歩み続けています。一人一人にあなたは確かなご計画を抱いておられます。どうかそのご計画を成し遂げてください。それは良いものであって、神様、あなたの祝福に満ちたものであって、私たちに喜びと命をもたらすものであることを感謝します。どうか主を、私たちが現実に目を止めるのではなく、心を奪われてしまうのではなく、そのあなたにますます目を向けていくことができるように、信頼して歩んでいくことができますように導いてください。今日の御言葉を心から感謝し、イエスキリストのお名前によってお祈りします。